文化院がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
こんにちは。
今回で第105回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
挿入順です。
今年の夏もね、暑い暑いと思っていたらもう9月になりましたね。
そうですね、韓国ではこの9月上旬に少し面白い記念日があるんですよね。
何の記念日ですか？韓国は本当にユニークなたくさんの記念日があって、みんながその記念日を通して日常生活楽しんでる感じがありますけれども、はい、記念日気になります
ね。まあ韓国人は多くがイベントが好きで言うのもあるから、まあそういうことを言うかもしれませんね。
そうですね、今日紹介するのは、食べ物にまつわる面白い記念日の一つであるググデーですね。
ググデー、
はい、
初めて耳にする気がしますが、そのググデーというのは意味がある日なんですか？どういう意味が？
はい、ですね、毎年9月9日がググデーになるんですが、はい、このクというのが数字9を韓国語で読んだ時の、音なんですが、はい、このクグっていうのが鶏ですね、鳥の鳴き声とすごい似ているっていうことなので、この9月9日を鳥の日、鳥を食べる日というふうに決めたんですよね。
9月9日がククデーとして制定されたっていうことは、その鶏肉を食べる日ってことなんですね。
そうですね、
はい、そういうふうになった背景はどんなことがあるんですか？
バレンタインデーとかブラックデーとかペペロデーとか
ありますね、いろいろ、
はいはい、そういうのって若者を中心に定着しているさまざまな記念日から、ヒントを得て、はい、農業に苦しむ韓国国内の農民のために農作物とか肉類の消費を増やそうという、趣旨で作られた食べ物にまつわる記念日の一つになっています。
ああ、そうなんですね、はい、そのククデーはいつから実施されるようになったんですか？
国を挙げてサポートするということで、西洋機関である農林部が2003年から9月9日を、ククデーとして決めたんですよ。
そのククデーでは鶏肉を消費するために作られた記念日ということですが、韓国では皆さんそのククデーにどんな鶏肉の料理を食べているんですか？
韓国で鶏肉の料理としたらすごいたくさんありますが、家庭料理の定番と言われるのが、タッポクンタンですね。これは鶏肉とジャガイモを、辛い味噌などでヤンニョンで味付けをして炒めた料理、これはそうですね、よく家庭でよく食べますし、
そして想像しただけで美味しそうですね。
そうですね、
タッドリタンっても言うよね。
そうですね、似たようなものです
よね。すごい美味しい。
タッポクンタンっていうのは韓国の
汁がないって感じですかね。似てますね。
似てますね。
あと日本ですごい有名なサムゲタンもありますし、あと冬のソナタのロケ地で知られているチュンチ
ョン、有名ですね。これは
これはタッガルビです、ね、
そう、これはもう美味しい、俺私もう毎日食べてもいいくらい。
そうですよね、こういうのがいろいろ定番として知られている料理ですよね。
本当にさまざまな種類の鶏肉の料理があるので、いろんな家庭では、お好み合わせて食べていると思いますよ。
はい、そうですね。あとまた韓国はこのデリバリー文化が生活の中ですごい強く根付いているので、はい、こうしたククデーにはまたデリバリーでチキン、フライドチキンですね、主に。
これが最高美味しいですね。
はい、はい、これを頼むことも多いかと思います。はい、
そうですね。
はい、
鶏肉を使うお店で、ググデイの記念して割引、これいいですよね。
そうですね、
割引とか、キャンペーンを行うお店が、ヤンニョムチキンの店でいっぱいあると思いますよ。
そうですね。そうなんですね。じゃあ、9月9日は本当、ぜひ鶏肉食べたい気がしますよね。
はい。
で、お二人が好きな韓国の鶏肉料理は何ですか？
さっき言っちゃったけども、宅配日です
ね。
宅配日は、なんでかな、これやっぱりね、コチュジャンっていうものは、炒める
っていうのは、
ちょっと今、専門って、超上の目線、
今、専門家
だよ、ちょっと上の目線で言っちゃったけど、コチュジャンっていうものは、はい、私が個人的に思うのは、やっぱり炒めた時にフライパンで炒めた時に香りがもっと良くなる。あと炭火にやった時も香りがまたさらに変わる。これすごいんですよ。コチュジャンっていうものはもちろん醤油も同じだけど、炭火とか火で強い火で焼くと、味が変わるんだけど、要はコチュジャンってこう辛味噌は本当に変わるんですよ。その香りが甘い香りがするんだけど、だから街でこう屋台とか行った時にコチュジャンにアンニョム使ったよりを焼くと香りがもうこれ止まりますよ、足が、足止まれみたいな感じですよ。
美味しそうな香りがね。
また純ちゃんタカルビはそのあのその辛味噌をうまく炒めたからこういう味はすごいですよ。
そうなんですね。きっと火を通すことによってまたその風味がねより美味しく増すんでしょうね。
最近はうちの放送なぜかさ食べ物放送多いですよね。しかもすっごいお腹空いてる時に言ってます。
そうなんです。
すごい辛いんです。
食べたくなりますよね。あのケイト君は？
はい。あ僕はもうちょっとあの、まあ、料理というか簡単に食べれるやっぱりチキンですね。デリバリーのチキンが好きです、ね、
ヤンニョンチキンってこと？
ヤンニョンチキンか、うんまあ、フライドチキン、うん、で、まあ、韓国ってその半々っていうものがありますよね、はい、1羽、鶏1羽を半分に分けて半分は何の味もついてないフライドチキン、まあ、塩コショウで
食べて、また半分はヤンニョンも美味しいですね。
ケイタ君は塩味は好きそうなんだけど、
はい、あ両方好きですけどでもやっぱり塩コショウの方が飽きないですよね。
それでねビールなんか飲んじゃった日には
そう、うん、塩コショウが好きだったら大体もうおじさんになった証拠な
の、うん、あ本当ですか、
まあ、若いとこう手につけてもこう食べるけど、はいはい、あの年が取ると年を取るとこうめんどくさいの手につくのは。
ああそれ
前
ますね。
でしょ
ってことは孫さんはどっちが好き
ですか？塩コショウに当たり前じゃないですか。そうでしょ。
あでも僕小さい頃から
小さい頃は
塩コショウ好きでしたよ。
あそう小さいから親父っぽくなった
ね。親父っぽくなった
な。そういうことなんだよ。
まあ、話がつきませんけど私はちなみにタッカンマリが好きです。
ああ
スープで美味しいじゃないですか。
そこなると危ないですよ。言いたくないけど。
そんな何が危ないんだろう。であの先ほどククデが作られた理由にあの鶏肉の国内消費量を増やすためだというお話があったんですけれども、はい、韓国での鶏肉消費量は他の国に比べるとどうなんでしょう。少ない方なんですか？
はい、あのククデが決められたのが2003年なんですが、はいまあ、この時ですねあの農林部ではククデを制定した背景にあの韓国の食文化は日々多様化されていますが、まあ、様々な理由でまだまだ鶏肉の消費量は、まあ、欧米に含めてそういう先進国の消費量の半分にも満たしていないことがあると説明していたので多分少なかったんですよね。
だから全世界的に見ると、うんまあ、欧米に比べてアジアの鶏肉の消費量が少ないんですね。
あそうなんですね。
まあ、あるデータによると、まあ、ククで作られた2003年、
はい
ね、アメリカは1人当たりの年間消費量が43キロで、
はい、
リオンは43キロすごくないですか？
すごい、
ね、年間消費量、
うん、
でリオンは 14.5キロ。
あ日本はそんなに少ないんですね。
さらに韓国は 10.7 キロ程度でした。
あ日本より韓国の方が少なかったんですね、うん、2003年。
韓国だと鶏肉より豚肉なんですかね。
あ
そのイメージもちょっとありますけど、
ね、あるやね。夜だとみんな豚肉食べますよね。
あと牛も食べますか、ね、
鶏肉だとランチのイメージがあるとかあの間食、
うんうん、
主食ではないね、
う
ん、
そうかもしれないですね、うん、で今は当時と比べて鶏肉の消費量は増えたんですか？
まあ、正確な数字としてはわからないんですが、うんまあ、現在韓国では国民1人当たり月 1.5 羽くらい消費していることで、うんまあ、ククデが作られた当時よりは、まあ、全体の消費量は増えたと考えられているんですが、うん、月 1.5 羽ってなんかすごい少ないなって思ったんですよね。
いやそれはケイタ君が好きだから取りに
行く。あそうですかね。
そんな人みんながみんなじゃないから。
あそうなんだ。
これ平均だからね。
はいはい、
うん、そっか。でもなんか少ないように感じ
ちゃ
う。
私も少ないよ。月 1.5 羽。ああでもまあ今はそうかも。
こういうふうにね年間で何キロとかまたね数字で出してもらえると比較ができるかもしれませんけれども ね、
う
ん、でももしかしたら増えてるのかも
しれない、ね、日本はでも多いと思う。焼き鳥があるからずっとみんな食べてる。
そうだ
そう焼き鳥もういっぱい食べてるじゃん。
そうですね、うん、
そういうこと
も食べてる。でもサムゲタンって丸一羽食べるじゃないですか。その
あのさ焼き鳥ってさ合わせると1羽なるよ。
あれね、小さいからそう感じてないだけなの。
そうそうそう。
はい、あのククデーというね面白い記念日のお話からここまで来たんですけれども、その記念日は他にはどういったものがありますか？
そうですね。あのまあ毎年の3月3日は3という数字がまあこう重なるっていうことなので三玉祭。
うん。
まあ三玉っていうのがまあ三が玉っていうのがまあ重なるっていう。こういう意味にもなるので国語的に。
なるほど。
はい、三玉祭でとなってますね。あと、まあ、当時まあ、これもですね当時口蹄疫で苦しむ畜産業界を元気づけるために作られたと、はい、言われてますね。
そうなんですね、
まあ、他にも5月2日はキュウリの日ですね、
はい、
あとはキュウリね、なんとかわかりでしょ。
はい、はい、
であと鴨肉の日となってます。
はい、うん、まあ、キュウリは多い ですね、
うん、5月2日なんですね、
はい、うん、でカモは、まあ、韓国語でオリ、
うん、
まあ、でオーイーオーリーちょっと逃げますから、うん、まあ、ちょっとダジャレ的なもんなんですが、うん、まあ、こうやってキュウリの日カモの日と5月2日がなってますね、
うん、はい、面白いですね。韓国にあの若者を中心にカップルの記念日がたくさんあるイメージありましたけれども、はい、今日のお話を聞いて公益性のある記念日もいろいろとあることが分かりました、うん、記念日を知るのは結構楽しいですね、はい、ありがとうございます。さあ続いては孫のエンタメのコーナーです。孫さん、今日はどんな作品を紹介してもらえるんでしょうか。
はい、今日はリオの創設が原作となった韓国映画を紹介したいと思います。
はい、原作となった小説と映画のタイトルは何ですか。
直木賞を注射した、ベストセラー小説なんですね。患者映画した、ココエル、これなんて言うんですかね、
牙、
そうだ、牙って言うんですね、ココエル、うん、牙ですね。韓国タイトルはハオリンです。ハオリン、
うん、
まあ、リオンでは小説のタイトルと同じく、まあ、ココエル、牙というタイトルで公開されることが決まっているんですね。
あ、日本でも公開されるんですね。
はい、だから紹介してるんですよ。
そうなんです、はい、いつから映画館で見られるんですか。
韓国では今年の2月に公開されたばかりの、この作品は日本では9月、8日、
はい、
まあ、8日から、全国公開されますね。
あ、9月8日から、
うん、やっぱり日本で公開されるってことは、うん、キャスティングされている方は有名な方ですかね。
なるほど、いいところを、ね、言ってるんですね。そういうことなんですよ、はい、確か殺人の中国で主演を演じた、まあ、韓国ではとっても実力ベテラン俳優ソン・ガンホさんですよ、
はい、あ、なるほど、
ね、
はい、
まあ、あと、この映画でも主演を演じてるんですけど、まあ、皆さんがよく知ったイーナヨン氏、前公開したですね、ヒムでも小田切城と、
うん、そうですね、で
イーナヨン氏が主演してますね。
いや、もうすごい豪華というか贅沢なキャスティングですね。
そうですよね、主役の2人だけでも豪華、
うん、まあ、そうですよね、うん、まあ、ソン・ガンホ氏ってすごいインパクトあるし、ソン・ガンホ氏出る映画って絶対に見たくなる、まあ、韓国の人がソン・ガンホ氏が出たら、うん、大体見たくなるって感じです、
ですね、
本当に、うん、なんじゃならば変な作品がないから、
う
ん、
全部面白いですよね、うん、実際に、
うん、実際面白いし、うん、考える映画が多いんですよね、
うんうん、そのね、原作の凍える牙は有名なロングセラーの小説で、うん、日本でも何度かドラマ化されましたよね。
はい、まあ、リオンではね、2001年と2010年の2度、まあ、テレビでドラマ化されたんですね、うん、まあ、原作の人気が高いので、まあ、非常に常に映画を望む声があったそうですよ、う
ん、はい、ではこの映画のストーリーを少し紹介してもらえますか。
はい、私はリオのドラマ化された時は見てなくて、まあ、最近見たんですけれども、まあ、まあ、衝撃なストーリーでしたね、
うん、
まあ、これが、まあ、リオの原作なんですけど、まあ、リオの原作を韓国でリメイクとか、まあ、これされた時はちょっと少し韓国化にしたりとか、いろんなストーリーもちょっと少し変えるんですけども、
そうで
しょうね、はい、まあ、簡単で言うとこの主役は、犬です。
え、
犬、
ソン・ガンホさんとイナヨンさんじゃない
、うん、犬です。私が思うのはもちろんその孫賀氏と稲谷さん警察ですね、
はい、
実験をこう追う警察なんですよ、うん、その中に、なんでこの事件が起こったかというと、まあ、ある犬の訓練士、まあ、常連士というんですかね、の娘さんが、まあ、性的な犯罪されてちょっと頭がおかしくなり、まあ、病院にいるんですよ。その復讐のために、普通の復讐だったら麦を使うじゃないですか、例えば、う
ん、武器を使ってね、
武器ダイプとかいろいろと、はい、この人はすごい時間をかけてワンちゃんを子犬からずっと育てていくんですよ。
え、
愛情、
うん、
でその犯罪されたそのこれヤクザたちを名前、うん、なんか顔を覚え出させて、はい、こう利用にもつけされてずっと何年も教育されるんですよ。
あ、ってことはその犬
を使
に復讐をさせるっていう感じですか。
そうですね。でその犬が普通の犬じゃなくて狼犬なんですよ。狼犬っていう。
狼犬、
はい、要するに狼と犬の一緒に、
うん、ハーフで、
ハーフなんですね、ハーフ、うん、だから野生性も強くて忠誠心もすごい強いですね、この。だからこの映画見て、その犬に対するすごい愛情があるんですよ。その理由は あんまりも愛情かけたからそういうことさせたくない、うんうん、福祉でちょっと思ったんだけど、うん、福祉は近づけたないじゃないですか。そうですね、こんなワンちゃんとすごいなんかこう幸せな時期があったんですよ、ワンちゃんと子供の時は、うん、それでも、うん、ある時期が来た時に福祉に近づかなきゃいけないのその悩みの一面のこのスポットと、うん、孫顔推しと稲井推しのこう追う二、うん、人とものこう孫顔推しは家庭で、まあ、あの奥さんに逃げられて、うん、であとその稲井推しも、まあ、旦那がいない家族もいない、まあ、そういう感じをこう感じながら家族っていうものをちょっとうまくマッチしてるこの映画になったんですね。
あ、そうなんですね。
だからいろいろ考えながらであっと辛いですねやっぱり。
うん、
そのこの、まあ、この映画の、まあ、本当にそっちのストーリーはあとは、皆さんのあとは見てくださいって感じですけど。
ってことはもうのめり込んで見てしまうような映画なんですね。
そうですね、はい。
いや今聞いただけでも十分見どころだったと思うんですが、うん、孫さんが思うこの映画の見どころってあります
か？なんで笑うんですか？私が思う見どころは、はい、逆にね最初からすごい怖い展開をするんですよ。だから私の見どころはそのワンちゃんのすっごい怖いワンちゃんがちっちゃい時の子可愛
い、
どんな文字でも、うん、あの子供の時はあのすごい可愛いんですよ。そのワンちゃんとこの心に傷つけられたこの2人親子 の、はい、この3人のこう幸せな瞬間がすごい見どころで、そこがもう涙出ちゃうんです。
あ、でも分かります。
逆に分かります。
私もね結構ね、うん、なんでもドラマでも映画でも幸せすぎるシーンというか幸せなシーンで涙が出ちゃう。
幸せシーンでは私涙出ないんだけど今回ちょっと出ました。あんまりも最初展開がそうだったんで、だからこの映画、まあ、そっちがすごい見どころじゃないかなと思います。
はい、
今日はぜひ見てください。公開されますよ。いつ？
9月8日でしたね。
はい、ぜひあの韓国映画愛してください。
はい、孫さんから直木賞を受賞したベストセラーである日本の小説を原作にした韓国の映画凍える牙を紹介してもらいました。日本では8日からの公開決まっていますので、興味のある方ぜひ劇場でチェックしてみてください。それではここから韓国文化院のお知らせです。今年は新宿で開催される日韓交流お祭り2012、皆さんが大注目している K-POP コンサート、日韓交流パフォーマンスステージなどのメインイベントは9月29日土曜日、新宿文化センターにて開かれます。今回開催されるほとんどのイベントは無料自由参加となっていますが、スペシャル K-POP コンサートは往復はがきによる事前申し込みが必要です。応募の締め切りは9月11日火曜日までです。応募の詳細は文化院ホームページもしくはお祭り .kr をご覧ください。今日もエンディングの時間になりました。
はい、まあ今日はの犬の話もあったけど、はい、鶏肉の、
そうですね、
ね、はい、鶏肉ね、うん、あの本当に、まあ、鶏肉みんな好きだけどね、はい、もう韓国の対応的にはもう豚あと鶏だよね、
うん、
だから
韓国肉の消費量すごい多いかなと思うんですが、意外と少なかった。
最近野菜とさ、あの、
まあ、でも
やっぱりあのアメリカの西洋の文化がすごい、まあ、日本も同じだけど西洋の文化が結構入っていて、まあ、あのピザとかそれもたくさんの消費量だと思うよ。だから昔よりは逆に西洋 の、 あの食べ物がたくさん入ってるから、うん、昔よりはそんなに多くあの韓国よりの使う食材はないかな気もする、うん、変じゃないかなと。
ちょっとそうなってきたのかもしれませんね、うん、
あとアジはやっぱり米が主食ですから、はい、おかずになるからやっぱり消費量がどうしても、うん、あ、まあ、欧米より少なくなるんですね。
それも考えられますね、うん。番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。